んばんは。ラジオ沼カエルさんです。今日は漫画の話をしようと思います。漫画を好きになる理由、ある漫画を好きになる理由っていうのはいろいろあると思うんですけど、何年前だったかな、僕ある漫画がすごくもう痺れるほどグッときちゃったことがあって、それは河野文雄さんのこの世界の片隅にっていう漫画だったんですけど、まあそれがグッときた理由っていうのはいくつかあるんですけど、そのとても大きな理由はその漫画の中に書かれている手だったんですね。この世界の片隅にっていう漫画は手の漫画だと言ってもいいぐらい、その人の手、特に何かを描く手っていうのがとても重要な漫画だったんですけど、その手がねたまらんいいんですよね。こういい感じでこう愛おしい手だなっていう風にこう描けてるんですよね。そういう風に漫画が描かれてるのってあんまり見たことがなくて、今でもたまに読み返すんですね、この世界の片隅に。特にここでは物語については触れませんので、興味を持った方はぜひ読まれるといいと思います。で、とはいえ、そういう手っていうものについて僕はそれ以来あんまりこう漫画でわっとこう思ったことはなかったんですけど、つい最近読んだ漫画でこう久しぶりにあこの手すごいわって思ったことがあって、それは田中愛さんの一連の漫画というべきなのかな、一つだけじゃなくていくつかの漫画です。ということは、この方は多分、ある一作品で偶然こう手を描いてるというよりはかなり意識的に、かなりこう手を描くときにこういろんなことを考えて描いておられると思うんですね。でその話を何回かに分けてしようと思うんですけど、どれからいくかな。まず5月の庭っていう作品の話をしようと思うんですけど、田中愛さんの漫画って今単行本で3冊出てるのかな、僕の知る限りね。で、地上はポケットの中の庭っていう短編集があって、で、その中の一番最初の話が5月の庭っていうお話です。これはかなり変わった話で、とある、10代の若者、男の子がですね、コンビニでバイトしてると、そのコンビニの中にコガネムシが飛んできちゃうんですよね。でコガネムシってすごい甲虫で硬い虫なんで、その店内でこうガツッとかカッとかこう当たるわけですよ、音がするわけですよね。なんかそういうところに目をつけるのもすでにこうかなり、変わってる、面白いなと思うんですけど、まずね、そのコンビニにコガネムシが飛んでくるっていうところをそんなにこうコマをたくさん使って書くっていうところはすでにちょっと面白いなと思うんだけど、そのコガネムシをピッとこうつまむその手ね、それからそのコガネムシって結構飛んでる時すんごい早く飛ぶんだけど、木とか何かに登り始めるとじっとしてるやつですよね。だから手の中にコガネムシが収まるとコガネムシってしばらくこう歩いたり、じっとしたりしてるんだけど、その つまんだコガネムシを手のひらに乗せて開いた時の感じ、その手とかがね、すっごい欠けてるんですよね。いい感じに欠けてるんですよね。これってなんだろう、漫画独特の現象だと思うんですよね。デッサン、近頃よくテレビ番組とかでデッサン力とかいうので芸能人の人が勝負してる、まああれあれで別にいいんだけど、そんな問題じゃなくて、そのデッサン力がいいとか悪いとかの問題じゃなくて、その手が何をしてるところをどんな風に描くかっていうことなんですよね。その田中愛さんがそのコガネムシをつまんでるところや、そのコガネムシをパッと手に乗せたところを描いてるときに、その手がね、とてもなんていうのかな、作為がないんですよね。作為がない、何かこう特別な表情を持たせようとして、例えば影遊びをするとか、なんかこうぐにゃっとこうねじれた手を描くとか、術をかけようとしてる手を描くとか、そういうんじゃなくて、何かにこう、勤しんでいる、何かある作業に従事している手なんですよね。何かをつまむ、あるいは捕まえた虫を見ようとして広げようとして広げる、でも広げる時に、手に捕まえた虫を広げ、手の中で広げようってみようとするときに、いきなりパッて開かないじゃないですか。恐る恐る、あれ大丈夫かな、あるいはこれ逃げると困るなって思って、そーっと開きますよね。でそーっと開くときに、僕らの手ってそんなにこう5本の手がパカッと開かないですよね。指が少しずつ開いていくね。その少しずつ開いていく指、これは別にこう作為的に少しずつ開くわけじゃなくて、虫捕まえて虫を逃がさないようにその様子をパッと見るときに、手は自然とあるこう形を取るんだけど、その形がね、漫画の一コマに描かれてるんですよね。僕はなんかそういう手の描き方の繊細さっていうのが、この人はかなりいいなとちょっと思ったんですよね。そのあたりでね。で、このお話、そういうちょっと変わった、なんてことはないけど、ちょっと変わったところから始まって、何が起こるかっていうと、まあ、一種のこう恩返し譚なんですよね。コガネムシが、その助けてもらった恩返しにですね、人間の大きさになって現れるんですね、あることが。で、恩返しに、何をしてくれるかっていうと、ただ、庭に連れてきてくれて、一緒に二人でっていうか一人と一匹でお茶を飲むって、そういう恩返しなんですよね。これ変わってますね。で、だからそのコンビニでコガネムシを助けた少年はですね、庭でコガネムシと、しかも人間の大きさになったコガネムシとお茶を飲むという奇妙な体験をするわけですけど、その時に、この一人と一匹は茶飲み話をなんとなくするんですよね。これも変わってますよね。もっとなんか人間の大きさのコガネムシが出てきたらもっと劇的なことが起こってもよさそうなのに、茶飲み話をしてるってとこが実に面白いんですけど、その茶飲み話をしてる時にね、その男の子がふと、コガネムシって悩みとかあるの？って聞くんですよね。悲しいこととか。で、そう聞かれて、コガネムシは、それはもちろんありますよって答えるんですけど、その時に、それはもちろんありますよ。って言いながら、コガネムシが湯飲みを湯飲み茶碗にことっておくんです。 まあ漫画ですから、その、コガネムシがまさにその湯飲み茶碗をこどっておいた、その湯飲み茶碗とコガネムシの手のアップが書かれてるんですけど、そのコマがすごいんですよね。まあ今手って言いましたけど、田中愛さんはこれを、例えばミッキーマウスの手みたいに擬人化して描いてんじゃなくて、もう虫として描いてるんですね。コガネムシの虫の足、虫には6本足があって、まあ6本のどれが手か足かっていうのは別に決まってないですけど、その虫の足の先が描かれてる。だからコガネムシ君は、それはもちろんありますよって言いながら、その虫の手で、ということはコガネムシの手の先ってあの鍵爪になってて、手の先がこう3本ぐらいに分かれてて、しかもその、木に捕まりやすいようにこうトゲが生えてるわけですよね。いわゆる節足動物、虫の昆虫の手なんですよね。の昆虫の手がね、湯飲みをこ取っといてるんですよ。これねすごいなと思うんです。でその手がねもうたまらん切ないんですよね。これは発見だと思うんですよね。さっきも言ったように、その僕らの手っていうのは顔みたいにこう作為的な表情を持ってない。こう嬉しかったり悲しかったり怒ったりっていう時にいちいち眉毛をつり上げたり、下げたり口の歯が上がったり下がったりって、そういうようなこう表情はないんですよね。でただそういう表情がないがゆえに、何かにこうひたすら勤しんでる手、ある作業をしようと握ったり開いたり差し出したり、そういう手はとてもこう愛おしい存在に見えるんですよね。顔よりもかえってね。それは多分そのなんだろうな、その人が人に対して持つ感情というか情動の中でもこうとても基本的なものだと思うんですよ。誰かが何かこう手を差し出したり手で何かしてる、そのこう何かをしようとしてる人の体にこうある愛おしさを感じるっていうのはすごくこう深いものがあると僕は思ってるんだけど、それは多分ね、たとえその手がとてもか細くても、あるいは太くても起こることなんですよね。極端に言うと、たとえその手がもはや人間の手じゃなくても、昆虫の足のような形をしていても、その差し出された昆虫の足らしきものがたまたま人間の手みたいにこう、あるいは人間の指みたいにある形を取っていると、僕らはそれにね、そこにこう何かに勤しんでる手を見るんですよね。コガネムシが湯飲みをこ取って置いている、そのコガネムシの足の先に僕らは人間の手のこう無垢さというのかな、あることにこうあることをしようとするときに、その作為のなさが漏れてちゃうんですよね、その人のね。ですると何が起こるかっていうと、その人がそれまでどんなふうに湯飲みを持ってきたか、赤ちゃんの時は湯飲み持てないですよね。 その湯飲み持てなかった手がだんだんこう湯飲みを持つようになって、その人の手癖とかが出てくるんだけど、そうやどうやってその人が自分の体を使ってきたかっていうのが、こう顔とか声とかよりもよりはっきりと現れる、そういう瞬間が多分手にはあるんですね。で、それがコガネムシの足に現れるっていうか、僕すごいと思うんだけど、それがね、そのこの5月の庭っていう漫画には出てるんですよね。もちろん今言ったことっていうのは、まあ物語の中のほんの一コマなんだけど、一コマなんだけどね、やっぱ多分この漫画の力が注がれてるのは僕手なんだろうなって思ってるんですね。すごく手がかけてる、あるいはもっと拡張して言うと手のようなものその楽しいとか悲しいとか苦しいとか、そういうそのはっきりとベクトルのある感情とは違う、その僕らの体がある年月をかけて培ってきたもの、まあいわばその人がこうこれまで過ごしてきた年月が切り通しの崖みたいにバサッとこうレイヤーのように全部現れる瞬間っていうのが、まあ、僕らの生活の中にあるとしたら、それは例えば手なんですよね。手がある所作をするとき、でその瞬間っていうのは多分あっという間に過ぎてしまうので、僕らは日常の中でほとんど意識しないし、見逃してるんですけど、その漫画っていうのはこう静止画の連続でできてるので、その僕らが見過ごしであろう、まさに一コマをですね、ガサッと露呈させるんですよね。その露呈のさせ方があろうことか、コガネムシの足かっていうことなんですよね。本当に僕この漫画のコガネムシの足がとても好きでね、で男の子は男の子でもちろん湯飲み持ってるわけですよ。そのだから人間の手が、人間は人間の手でやっぱりそのこれまで過ごしてきた体を表してて、コガネムシもまたこれまでその過ごしてきた短い成虫期間の、来歴を表してて、それがこう向かい合ってる、そこがまたたまらんのですよね。こういう感覚って多分ね、ストーリー漫画をこう論じるような調子で語ってもなかなかこういう魅力ってキャッチできないと思うんですよね。だけど、手っていうのを見るだけでもこの5月の庭っていう漫画もガラリとその様相を変えると思いますね。もちろんなんていうのかな、恋愛漫画独特のグッとくるものも用意はされてるんですけど、そこもすごくいいんですけど、でも、手がいいんだよな。そしてこの手の良さっていうのはこの5月の庭っていう作品だけの問題じゃなくて、多分田中愛さん の作品のいろんなところにですね現れてると思うんですね。 まあ話が長くなりそうなので、ここで一旦話を切ろうと思います。それではまた。